おはようございます。今日も皆さんの顔を見ることができてとてもありがたいと思いますし、嬉しいと思っています。感謝します。また YouTube で礼拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。お顔を見ることはできませんが、一緒に心を合わせてイエス様に迎えることを感謝します。イエス様が生きておらなければ、おられなければこの集まりは本当に、はっきり言って馬鹿げたものになりますけども、でも人間って馬鹿げたことでもするんですよね。いや本当に言い方一つなんですよ。でそれをよくこう物語ってくれているのは裸の王様という寓話ですよね。言葉で人間は騙されたり操られたりする。私も言葉で騙されたりしてきました。人を騙したことはないと思っているんですが、分かんないですね。都合の悪いことは忘れてしまうっていう部分がありますから、はっきりしたことは言えませんけれども、でも私たちが本当の言葉を語ってくださるイエス様によってここに集められているので、私たちは実は世界を変える力の中にいます。神様が全世界を作ってくださったので、神様は世界を変えることができるお方です。でも神様が世界を変えるという時に、この地球の形とか、地球の表面を変えるということは最後の最後までなさらないんですね。最後にはなさるんですよ。聖書はそう書いてるんです。でもその前に神様は人間を変えてくださる。で私たちがここに集まっているのは、人間を変えてくださる神様がおられるという証拠なんです。私が皆さんの前に立ってお話をするのは、人間を変えることができる神様がおられる証拠なんです。でそうでなかったら、私は言葉で皆さんをたぶらかしてですね何をさせていたか分かんないですよ。もう神様の名前によって人殺しまですることが起こりましたからね、教会の中で。教会はここじゃないです、誤解しないでください。教会という世界の中でそういうことも起こっているので、本当に冗談ではないのです。でも私たちはどんなに不完全でも人を変えてくださる、私を作り変えてくださる神様のお言葉を待ち望んでいくんです。だからこういうふうに聖書を開いてメッセージをさせていただく時間があります。本当に本当にイエス様がこの時に語ってくださいますように、あなたに聖霊の神様が語ってくださいますように、祈りながらこの時間をさらに過ごしていきましょう。イエス様の皆を絶えず呼びましょう。心の中で、いや口に出して言っても大丈夫です。大声でなければ、大声になっても大丈夫ですよ神様が導いてくださればそれで大丈夫です。はい、今日はもう久しぶりに飯島聡平さんが来てくれました。おかえりなさい、ね、はい、素晴らしいことです。感謝します。また今のうちに言っといた方がいいと思いますけど、佐藤美鈴姉妹の手術が無事に終わりましたね。はい、これからリハビリです。正直さんお疲れ様です。はい、どうぞ。はい、
おはようございます。先日ですね、29日に無事に手術が終了いたしました。それで術後は先生の説明ではですね、軟骨がほぼない状態で、この骨をこすり合って日常生活を送っていた日常さんで、骨自体もちょっと剥離してるんですね。そこで体育の方なんですが、ちょっと院内で粉が発生してしまいまして、
あら、
リハビリも若干遅れている状況なんですね。それで3週間という一応目安だったんですけども、遅れる可能性あります。 まあ、とりあえず一つ膝の手術は終わりましたけども、肩の方の腱を切れてるということで一つクリアまでしたんですけども、またこれから試練が今回あったと思います。まあ本人も反対に来て皆様の顔で見たいなという心境だと思います。まあ日頃より皆様にね応援していただきまして大変感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。遠くで聞こえなかった方、佐藤美鈴姉妹は膝の手術を受けました。軟骨がなくなっていて、それで骨と骨が擦り合っているような状況で日を過ごしていました。骨も剥離している部分があった。手術は無事終わりましたけれども、他にも肩の腱が切れていると、筋が切れている、これからももしかしたら手術が起こるかもしれない。祈っていきましょう。そしてリハビリ、まあ、3週間、早ければ3週間でというふうにお聞きしましたけれども、院内で病院の中でコロナが発生してしまったそうです。ちょっと遅れそうな雰囲気ですということです。みんなで覚えて祈っていきましょう。まずは手術が無事終わったことを神様に感謝したいと思います。そして今日エリザベ姉妹、ペルーから来ていわきにもう住み着いていますけれども、この2週間教会に来ようとすると体の具合が悪くなると、今日も車に乗ったけれど、めまいがひどくなって来れない状況ですというふうな電話がありました。エリザベ姉妹のために祈りましょう。まあ教会に行かせないように働く悪の力は現実に存在していますので、時に、毎日とかではないとは思いますけれども、時にそういう力が強く働くことは現実に起こります。皆さんどうぞイエス様がですね、汗を流しながら悪魔と一生懸命相撲を取ってるっていうんじゃないことははっきり受け取ってください。イエス様は悪魔と戦ってんじゃないんです。悪魔がイエス様の体である私たちに戦いを仕掛けてきてるんです。イエス様は天で父のお父さんの右の座について取りなしていてくださるって聖書が言ってるんですよ、ね、いやそれはイエス様ですから取りなしながら片手で剣で悪魔と、そんな漫画みたいな考え方しないでくださいね。イエス様は時が来たら鼻の息で、口の息でサタンを滅ぼすって聖書書いてあるんです。私たちはイエス様を小さく考えてはいけないんですけど、そういう危険性はありますから、どうぞイエス様を信頼して、そしてエリザベ姉妹のためにも祈りましょう。明日病院に行くって言ってましたけれども、まあね、教会に行こうとするとっていうところに一つのポイントがありますから、今も祈っていきましょう。そしてこれからもイエス様が私たちに語ってくださいますように、願わくはイエス様のお働きが表されますように。ハニケン先生、お祈りをお願いいたします。
心のコロナが全く、解決しますように。 お願いします。そして必要なに食べる、必要なこの種類を与えられるようにお願いします。また退院したばかりの渡辺恵子さんも祈ります。どうぞ胸と乾くなったその体を強めてください。回復させてください。そしてあの来週から教会に行きたいと願いますが祝福してください、守ってください。またエリザベスさん祝福してどうぞ、強くして主イエス様の力と守りを豊かに体験しますようにお願いいたします。どうぞこれからのメッセージあなたの聖霊によって今日は私たちの本当にサポートしたとおり与えもっと深くもっと深い反省と深いあなたの栄光もっともっと受け入れるようにお願いします。聖霊様をイエス様の栄光を表してくださいます。イエス様の愛の広さ深さイエス様の清さ神様の素晴らしい御心もともと教えてください。イエス様のどうでもないことを祈ります。
アーメン。私たちが聖書を読むときに特にこのイエス様の言葉を私たちはヨハネの福音書から見ていってますけれども、気をつけていないと考えないで読んでしまうというのが私たちです。例えば今日読んでいただいた箇所でピリポ、イエス様の弟子の一人のピリポがイエス様に言うわけです。父を見せてください。で皆さんこの言葉を聞いてどう思いますか。誰かが天のお父さんを見せてくださいと言ったと、ね、なんでそんなこと言ったんでしょうね。よく分かんない、あまりはっきりしませんよね。親父の顔なんか見たくもねえっていう人がいますからね、中には日本人の中には。でもユダヤ人は律法と呼ばれる聖書の一番最初の5つの部分、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、モーセ五書とかいう名前もついています。この5つを聖書の中心として一番大切な一番聖なるものと考えていました。その中に表されているのは神様ご自身です。神様が天地を作られた、神様が人間を作られた、神様によって人々は、イスラエルの人々は国になった、神様の力によってエジプトの奴隷から解放された。でそういう中でアブラハムの話、モーセの話はユダヤ人がみんな聞いて育ってるわけです。律法の中に書いてあることを聞かされている中でモーセが神様あなたの栄光を見せてくださいとお願いしているところがあるんです。あなたの栄光を見せてください。ユダヤ人の中にはそういうことがもうことわざのように染み込んでいるわけですよね。そんな中でイエス様が弟子たちにしょっちゅう、私たちも見てきましたけれども、イエス様が弟子たちに絶えず繰り返して語っておられるのがお父さんなんですよ。私と父とは一つだ、私は父なる、まあ、私たちが神様と呼ぶ天のお父さんから使わされてきたんだ、私は自分から何一つしない、ずっとイエス様は父、お父さん、お父さん、アバと言ってきたわけです。アバっていうのはヘブライ語なんです。そこまでははっきりしてるんです。でアバというのはお父さんという意味なんです。私ヘブライ語ができるんじゃなくて辞書にそう書いてあるんです。それだけじゃなくてイスラエルに行った時に子供がアバって呼びかけていたんです、若いお父さん。で私は当然なんですけど、本当は当然なんですけど、あ、 いまだにヘブライ語使われてる、当たり前ですよ。イスラエルは聖書を中心にヘブライ語を復活させたんです。イスラエルが国になった時、1948年、集まってきた、イスラエルの国を作るために集まってきたユダヤ人の過半数はロシアに住んでいた、ソ連に住んでいたユダヤ人でした。で、彼らの母国はロシア語であり、あるいは人によってはイディッシュと呼ばれる、いろんなことがミックスされたものだったりしたんです。ヘブライ語は失われていたんです。新しく国を建てた時にヘブライ語を復活させることにして、聖書をもとにヘブライ語が復活したんです。そして今イスラエルの国語はヘブライ語です。聖書がどれほど大きな意味を持っているか、肌身に感じているのはイスラエル人じゃないかなと思います。そんなわけでヘブライ語が今では当たり前に使われていますが、4世代前はイスラエル人が片言のヘブライ語だったんですよ。すごい国ですよね。神様の言葉、予言の通りのことが起こっているのがイスラエルですが、いまだにお父さんアバなんです。そしてローマ人への手紙の中には、私たちはアバと呼ぶね、お父様っていうのをお父さんと呼ぶ、アバと呼ぶ、この霊御霊を受けたのですって言ってます。イエス様にとってお父さんというのは一番大事なことなんです。だからイエス様はお父さんのことを語り続けました。人間の世界で父親の役割はとても歪められてきました。ないがしろにされてきました。男が、父親がないがしろにしてきた部分もあります。罪の姿です。しかし実は天地を作られ、人間を作られた神様、天のお父さんが願っておられることは家族の回復なんです。私たちは神様の家族なんです。そして人間、この地上で生きている人間なので、さまざまな傷を持ち痛みを持っているので、本当はやりたくもないようなことや言いたくもないような言葉でやってやろうと思うのじゃないのに、相手を、身近な人を傷つけたり悲しませたりしてしまう。その罪の姿の中にいる私たち人間を回復させて、新しくして、天のお父さんと一つの家族となって、完全に神様のお父さんの願っておられる最高のことがいつも行われていく、いつも生きられていく家族の回復を天のお父さんは計画しておられるんです。それを神の国と呼んでるんです。神様の国っていうのは、人間が考える王様と国民の関係ではなくて、神様の家族の関係なんです。神様の家族が神様の作られる新しい天と新しい地、新しい地に住んで地を治める、ファミリービジネス、あ、そんなビジネスってダメだな。神様はそれを願っておられるので、私たちがこの地上で教会として集まるときに、家族としてお父さんからの愛をもらいながら、お互いに家族として生きていくことを願われるんですよ。だから私たちが教会と呼ぶところは本当の居場所のはずなんです。私たちが本当の、本当に求めるべきふるさとはお父さんなんです。まだ見ていないお父さんなんです。ところがそのお父さんが時が満ちて、ご自分の一人子イエス様を世界に使わせてくださいました。弟子たちは、特に12人の弟子たちはイエス様と毎日一緒に生活しました。毎日3年以上 そしてピリポが言うわけです。なぜならお父さんのことを盛んにイエス様が話すので、ピリポは当然のように私たちに、弟子たちを代表したんです、私たちにお父さんを見せてください、お父さん見たいんです。これどうですかね。私は思う、私たちは自分で意識しなくても自分の心の中に本当に自分が自分であるように愛してくれ、自分を励ましてくれるお父さんをいつも求めてるんじゃないかなって。それがない時人は苦しむのです、道を見失うんです、どうしていいか分かんないんです。能力があっても、学校のテストではいい成績が取れても、でも自分の人生を生きていくことができない、それはお父さんとのつながりが薄かったりなかったりするからです。自分のこと、私のことを話せばキリがありません。でもそういう私たちにイエス様が来てくださったのは、ただ単にというと叱られるような、でもただ単に人間の罪を許してあなたの罪は許されたという宣言だけではなくて、そのことによって私たちを天のお父さんの子供に回復してくださる道なんです。だからイエス様が道なんですよ。だからイエス様が命なんです。だからイエス様が真理なのです。本当のことはどうなのか、本当のところ、私たちはお父さんが必要なんだ、父さんって言って甘えることができることが必要なんだ。イエス様はそれをこの地上の生活でずっと見せてくださいました。そのイエス様の一番身近にいた12人の弟子たちがそれを理解していなかったんです。今日、先週のタイトルは今日の方がふさわしいかもしれないね。見ていることを知る。イエス様が言っておられるんです、ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、ね、3年も長い間いたら本当は分かるはずですよ。3年って言わなくても、あなたは私を知らなかったのですか。いやー、もし聞かれていたら弟子たちは答えたでしょう。あんたたちイエス様の弟子ですよね、イエス様ってどんな方ですか。いやー、イエス様ねってこう知っていることを話したと思います。あんたイエス様知ってる、もちろん知ってるよって言ったと思いますけど、どうですか。え、思いますよね。なんでみんな黙ってんの。いや、あんたイエス様知ってるでしょ。いや、知ってますよ。ところがペテロは知らないって言ったわけですよ。嘘です、嘘ついたんですけど、まあ、それはまた後で話になります。こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか。私はイエス様を知っているでしょうか。イエス様を知ることが永遠の命、イエス様とイエス様のお父さんを知ることが永遠の命だから、今私たちが天のお父さんを知り、イエス様を知ることを求めていることが永遠の命を生きていることなんです。永遠の命は死んでからもらうもんじゃないんです。英語では表現があるんです、High in the sky when you die、 死んだ時に天国のパイが食えるぞっていう話、ね、アメリカ人どれだけパイが好きなんだっていうことね。でそれどういう意味か、死んだら 素晴らしい天国でたくさんの祝福を受けるんだ、この地上では苦しみばかり、そんなニュアンスなんですよ。違うんです。オーストラリア人はさすがですよ。 There is steak on the plate while you wait って言うんです。女死ぬまで待つ前に皿の上のステーキを食えって言ってるんです。さすがですよね。いやーいいなーと思いますけど、こんなことで時間取ってどうすんだ。私たちは今豊かに生きる人生をお父さんからもらったんです。イエス様のおかげです。イエス様を見ている者は父を見たんだってイエス様が言っておられるんです。イエス様を知ることは天のお父さんを知ることなんです。イエス様を知っているでしょうか。私たちキリスト者クリスチャンと呼ばれる者はイエス様を知ることを熱心に求めていくのです。だから集まるのです。だから祈るのです。だから聖書を読むのです。だからイエス様を話し合うんです。イエス様の体験を聞くんです、耳にして、そして自分も教えられて自分も成長していく。イエス様を知ることが永遠の命なので、これを求めていくならば私たちは自分で頑張らなくても生き生きとした豊かな人生を生きている、生きていくことができる。どうしてあなたは私に父を見せてくださいというのですか。イエス様どんな気持ちでこれを言われたんだろうかなと思いますけど、まあ、残念だったと思いますが、残念だと思いながらイエス様はこの言葉を語られることによって私たちにも語っておられる。いいか、お父さんを見るっていうのはお前の持ってる肉眼の話じゃないぞって、メガネを変えたら天のお父さんが見えるんじゃないんだ。見るというのは目に映像を受け取ることとは違うんだとイエス様は言っておられるわけです。私たちがイエス様を見、天のお父さんを見るということは十節なのです。私が父におり父が私におられることを信じること。イエス様が天のお父さんのうちにおられる、天のお父さんがイエス様のうちにおられる、それを私たちが信じることです。見えないから信じるのです。わからないから信じるのです。いや、わからないことを全部を信じたら危ないんです。でも私が道であり真理であり命なのですと言われるお方、この素晴らしいイエス様のお言葉は信じることなんです。人間のために死んでくれたのはイエス様しかいないからです。神であられるのに人間となってくださった方はイエス様しかいないからです。人を救うことができるのはイエス様の名前の他にはないからです。だからイエス様のお言葉を信じる。そしてイエス様はお父さんの中にいる、お父さんがイエス様の中にいる、どういうことでしょうか。どういうことでしょう。まあいい加減にこう答えてくださいね。イエス様と神様同じですよね。はい。そういうことなんですね。イエス様を見てるってことはお父さんを見てることなんですよ。弟子たちはそれ分かってなかったみたいですね。残念ながら。私たちはそれを信じるんです。書いてあるからです。言葉が与えられているので、私たちはこれを信じるんだってことを知らされているんです。イエス様を信じるってことはどういうことなのか。それは天のお父さんがイエス様のうちにおられる、イエス様が天のお父さんのうちにおられる、イエス様が後ろ向いたら天のお父さんという名前を書いている、そういうことじゃないですよ。天のお父さんとイエス様とはある意味別なんですけど一つだとイエス様が言っておられるわけです。それは私たちが信じる決意をして、信じることを求めて祈りながらイエス様と語り合うことによって、はっきりと私たちのうちに受け取っていくことができるものです。 私も自分で言ってることが全部理解しているわけではありません。ただイエス様が言っておられるので、これは本当だと確信しています。私があなた方に言う言葉は、私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。天のお父さんがイエス様のうちにおられる、イエス様が天のお父さんのうちにおられる、天のお父さんとイエス様とは一つだということは、イエス様が語られる言葉は天のお父さんの技だとイエス様はここで真理を明らかにしてくれました。私はびっくりしました。考えたことがなかった。イエス様が語られる言葉は天のお父さんの働きなんです。だから語られる言葉によって奇跡が起こるんです。一番最初にイエス様がされた奇跡覚えてますか？ヨハネの福音書ですよ。はいはい、はい、水をブドウ酒に変えることでした。お答えくださってありがとうございますイエス様は何一つ触ってないんですよ。何一つ触ってない、水にも触ってないし、水亀にも触ってないです、人にも触ってないです。言葉です。水亀を水で満たしなさい、汲んで持っていきなさい。イエス様の言葉が神様の技なのです。イエス様が語られる、私を信じる者は永遠に生きるのです。そうなるんです。イエス様が語られるお言葉は天のお父さんの技なのです。私たちはイエス様につながっているものなので、信仰を持って疑うことなくイエス様の言葉を伝えることができます。宣言することができます。そうしたら神様の技が起こるんだということを私は受け止めて感動しました。心が震えます。私たちはこの地上で私クリスチャンですっていう時に、自分がどんな意味で使っているかもう一度考え直しましょう。イエス様につながるものはイエス様の体なので、私たちがイエス様の体だっていうことはどういうことになりますか？昨日はですね、午後2時からこのいわきで歴史的なことが起こりました。沢井先生がつながっている日本で有数の教授をお呼びして講演会をしようということで、教育に関していわきの教育を考えるっていうチラシも皆さん持っていかれたと思います。多田先生が、多田隆先生がお話をしてくれるんです。90分話したんですけど、全然退屈なんてなかったですね。いや、むしろ多田先生が語られたことは、私はですよ、いわき中のクリスチャンや特に牧師が聞いてほしいと思いました。昨日語られたことをいわきの何人か何十人かがしっかりと受け止めて、それを継続させていけば、私は真理、本物を求める人が増えていくと思います。いわきで今の世界は狂ってるじゃないか、何をどうすればいいんだと思う人たちが増えていくはずです。そうしたら神様が働いてくださって、神様の大変革の技が起こる、そんな感触を持ちました。沢先生ありがとうございました。お疲れ様です。多田先生、大学の教授ですよ。日本中で有名な人ですよ。何回もやらせたんです。はい、じゃあ隣人の顔見て隣の人はニコッと笑ってちょうだいとか言いながら、はい、ではこのことを1分間考えてください、答えを考えてください。例えばあなたはこのことをどう考えるか、いわき の教育とか本当の教育とかそれをどう考えるのかあなたの中で答えです。はい、では次の隣の人と話し合ってください。全部3分間で終わっちゃうんです。で今度から私は多田先生がやってくれたことを見よう見まねで教会でもやっていこうと思ってます。はい、では今の質問皆さん1分間か1分間なら30秒考えてくださいみたいな。これからやっていきますのでよろしくお願いします。忘れたら言ってくださいね。私が忘れたら思い起こさせて。とにかくそういうことが起こりました。今神様は働いておられます。いわきにも結果は見えていないかもしれません。しかし私たちがイエス様の言葉を伝えていくならば神様の技が起こる。なぜなら私たちはイエス様の体なので神様天のお父さんが私たちのうちにおられるからです。聖霊様を通して聖霊の神様が来てくださったのそういう意味ですよ。もうどんなに偉い牧師が 何を言ったからといって聖霊の神様は人間が使うことができる力ではないんです。聖霊の神様は神様です。聖霊の神様が私を満たしてくださるということは天のお父さんが私のうちにおられるということです。そして私も天のお父さんのうちにいるということなんです。イエス様が言われた通りなんです。だから私たちがこのイエス様につながってこのイエス様を信じてイエス様の言葉を語ったら天のお父さんの働きが起こるんだって信じるんです。起こっていくからです。信じないと言ってもダメです。信じることはどういうこと、難しい定義はいらない。信じちゃいましょう。イエス様がな、イエス様が天のお父さんと一つなんだ。天のお父様はイエス様のうちにおられる。私はお父さんと呼べるんだ。イエス様が願っておられるのは何でしょうか。今生きている私たちにイエス様が願っておられるのは何でしょうか。私が父におり父が私におられると私が言うのを信じなさい。イエス様の言葉を信じることができなかったら技を信じなさいとイエス様が緊急プランまで与えてくる B プラン、ね、第1案がダメなら第2案でとまで言ってくださるんです。神様はイエス様は信じてほしい。イエス様は願っておられる。何を信じるか。天のお父さんがイエス様におられるんだ。イエス様は天のお父さんにおられるんだ。私がイエス様を目に見なくてもイエス様を愛しているなら天のお父さんを愛しているんだ。私はこの鼓膜の振動でイエス様の声を聞くことがなかったとしても御言葉を通し祈りの中でイエス様の語りかけを受け取っているんだ。それは天のお父さんの語っておられることなんだ。だから私がそれを受け取ったら私の中で天のお父さんの神様の働きが起こるんだ。それは実を結ぶんだ。実を結ぶのはプロセスなんだ。今日神様の天のお父さんの言葉を受け取って明日実がなる、あるわけないでしょ。ひたすら受け取り続けていく。神様は私たちのお父さんなのです。なぜなら私たちはイエス様を信じているからです。イエス様が私の救い主で私の神様だからです。自分ではそれがどんな意味を持っているかもわからないにもかかわらずイエス様はその私を抱き上げて愛で包んで、そして天のお父さんは何にもわからない私を子供としてくださった。天のお父さん全能の神様の子供となる特権を権威を力を与えてくださった。皆さん認知症になってもこれだけは忘れないようにしましょう。 ね、いや別に認知症になるっていうことを前提にしてるわけじゃないですけど、忘れないためにはいつも思い起こすことなんですよ。だから認知症になった人だって全部忘れてこんなになったまま過ごすんじゃないんですよね。アニケン先生がよく話してくれましたけど、あのアニケン先生のお母さんがあの晩年認知症が始まりました。でもその時に私のお母さんが来てくれたよ病室に。もちろんそのアニケン先生のおばあちゃんはずっと昔に天国に行ってるわけですけれども、何を言いたいかと、私たちはたとえ医学的に認知症と言われたとしても人間であることがやむ、人間でなくなるわけではないんです。残っていくものがあるんです、たくさんあるんです。それ私たちは現実じゃないからそんなこと言わないでって言っちゃいけないんですよ。言わせておきましょう。私がそうなったら言わせておいてください。私の勝手でしょうが、ね、なんで人の勝手にさせようとするんですか。ポイントは何か、私たちが何度も繰り返して自分の中に受け取っていくものはなくならないです、消えないんです。これを受け取っていきましょう。私は天のお父さんの子供とされている、イエス様は私の神様だ、イエス様は私の主だ、お父さんありがとうございます、私はあなたの子供とされている。時には言いたくなりますよ、出来の悪い子でごめんなさい言いたくなりますけど、天のお父さんはそういう自分を全く永遠の愛で愛していてください。そしてイエス様は22回目に誠に誠にと言っておられます。あなた方に告げます、誠に誠に、強調です。イエス様はこれはちゃんと受け取れと言っておられる。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。皆さん、技を求めないようにしましょう。目に見えるものを求めないようにしましょう。イエス様の言葉を求めて、イエス様の言葉を伝えて、天のお父さんが働いてくださることを求めましょう。私たちがイエス様を信じて、イエス様を求めて、イエス様の言葉を伝えていくなら、天のお父さんの働きが起こっていくんだということを信じましょう。イエス様はこの地上でイスラエルという国、あの地方に限定して活動されました。ちょっとヨルダンを越えたぐらい、ちょっとレバノンに行ったぐらいです。でも今やそのイエス様の言葉は全世界に広がっています。世界中に広がっています。イエス様の言われた言葉が実現しています。何もイエス様が行われた奇跡よりももっと大きな奇跡、それは何だろう考えてもいいんですけど、そんなことより大事なのは天のお父さんの技が起こることです。私がどんなでかいことができるか、つい人間はそんなことを求めやすい、いや人間ごめんなさい、あなたを巻き添えにしてすいませんでした、あなたがそんなふうに思うことは絶対にないでしょうというのはすごい皮肉ですけど、私たちがそういう自分も自分もって思うあるんですよ、みんなね。でかいことをするしないは別にして、自分が目立ちたいって気持ちは持ってるんですよ。本音で言ったらそうでしょ。いや否定する人は否定しても構いませんよ、みんなそうなんだから。そんな私たちがイエス様を信じるっていうことは、そういう私の思いではなくてイエス様の思いが、イエス様の言葉が私を動かしてくれることです。皆さん、これから新しい思いでイエス様の言葉を宣言していきましょう。イエス様のどの言葉を宣言しますか。答え考えましたか。たくさんありすぎて分かんないですか。 イエス様が願っておられるのはお父さんを示すことですよ。天のお父さんを表すことです。天のお父さんの愛とご計画、それをどのように人に伝えるか、暗記するんじゃなくて祈り求めていきましょう。その人その人にどんなふうに伝えるか、できる限り一言で伝えられるようにイエス様に求めていきましょう。そしたら天のお父さんの技が起こっていくことを信じます。いわきが大変革しますように、日本が大変革しますように。日本の大変革は来ます。それは神様のご計画です。いつかは分かりませんけど来ます。どうかどうか私たちの誰一人として私に関係ないと生きることがありませんように。いわきの大変革、日本の大変革を自分も求めていくんだ。でかいことをすることじゃないんだ。イエス様を信じることで天のお父さんを私が持っているというか、私が天のお父さんの子供だと生きることによって天のお父さんが必ずそれをしてくださるんだと信じて、これからそれをもっと目指していきましょう。今は本当にそれが必要な時代だとつくづく思います。私たちがイエス様の言葉を宣言すれば神様の技が起こる。イエス様が言っておられます。それは私が父のもとに行くからです。それは私がお父さんのもとに行くからです。イエス様は今祈っていてくださいます。私たちのために祈っていてください。あなたのために祈っていてください。あなたは決して一人ではありません。イエス様に祈られているんです。それを意識しないと自分の頑張りで生きていこうとして痛い思いをするんです。苦しい時にこそイエス様がこの自分のために祈っていてくださる、聖霊の神様がうめきながら祈っていてくださると受け取っていきましょう。御国が来ますように。神様の御心がこの地で行われますように。天皇お父さんの皆がいわきで崇められますように、日本で崇められますように。お祈りします。天皇お父さん感謝します。イエス様の御言葉を感謝します。イエス様ありがとうございます。あなたの御言葉は永遠の御言葉、あなたの御言葉は真理です。あなたの御言葉が天のお父さんの技を表してくださいます。ああイエス様、イエス様、いわきをお救いください。日本をお救いください。天皇夫妻をお救いください。どうしようもないとしか思えないような政治家たちをお救いください。総理大臣、国会議員、福島県知事、県議会の議員の皆さん、いわき市長、市議会の議員の皆さん、ああ神様、あなたのご慈愛が望んでくださって悔い改めが起こりますように、大変革が起こりますように、教会を憐れんでください。私たちを教会を、私たち教会を、いわき中のイエス様、あなたの体である教会を自己満足や自己中心からお救いください。お父さん、イエス様の皆によってお願いします。大切な家族美鈴さんを強めてください。信仰によって励ましてください。渡辺恵子さんを強めてください。力が戻りますように。エリザベス姉妹を解放してください。神様、佐藤正則さんをあなたのお力で解放してください。イエス様、あなたは人間を奴隷にするのではなく解放して自由なものとして、あなたの子供として生きるようにしてくださいました。あなたのお働きを待ち望みます。 どうかあなたがエルサレムに平和をもたらしてくださいますように。不可能と思える、しかしあなたは何でもおできになる神様です。お父さん、あなたの平和が来ますように。イエス様、あなたの平和が来ますように。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
今週の誕生日の方々を感謝します。ゆりえさんが誕生日を迎えることをありがとうございます。あなたがゆりえの心に語っていてくださることを感謝します。イエス様、どうか彼女があなたを見上げて、あなたから力をいただき、御声を聞いて従いますように、さらにあなたの働きを表してください。ありがとうございます。また俊平さんが誕生日を迎えることを感謝します。イエス様、どうかまだ若いうちに彼があなたが持っておられる計画を知って、それにまっすぐ歩み、祝福を見ることができるようにお助けください。体も心も守りくださり、すべての悪の攻撃から俊平さんを守って、あなたの祝福を表してくださいますように。8日にはこの蒼太君が誕生日を迎えることを感謝します。神様、あなたは今世界中の子供たちを用いて祈りに動かし、驚くべき御業をしていてくださいます。どうか蒼太君の心に触れ、あなたの御声を聞かせてください。そしてあなたに祈ることで、会を通してあなたの御業が表されていきますように。健康を祝福し、勉強を祝福し、友達関係を祝福し、あなたが悪からお守りくださるようにお願いいたします。あゆみさんが誕生日を迎えます。感謝します。神様、あなたは全てを知っておられて、あゆみさんの心の内、思いの一つ一つも見ておられます。そしてあゆみさんを祝福していてくださいます。お父さん、どうぞ体を強くしてください。腎臓を強くしてください。日々の生活であなたの平安がいつもあゆみさんを導いて、心を満たして、あなたへの感謝と喜びにあふれさせてくださいますように。あゆみさんを通してあなたの祝福が他の人々に流れていきますように。また美月が誕生日を迎えることを感謝します。あなたが祝福してここまで導いてくださいました。さらにあなたは新しいものを用意していてくださることを感謝します。健康を完全にしてください。喘息から癒されますように。日々にあなたが与えてくださる知恵と力によって、喜びと平安のうちに、妻として母として、あるいは娘として、あなたの祝福を表しますように。あなたを褒めたたえます。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。